主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
うん。
はい、おもれき第115回目ですね。
115。
はい。さあ、だんだんですね、宮崎さん、年末が近づいてきつつあります。
うん。
ちなみに今日はね、11月の22日になっている。
11月22日
になっている。
へー、寒いですね、毎日。
ね。まあね、だんだん1年を振り返ってみたいなことに、こう、話題も出てくる頃ですけれども、うん、やっぱ今年ね、こうちょっといろいろ考えさせられたのがね、
うん、
オリンピックのエンブレム問題。
ありましたね。どうなったんでしょうね。
ねえ、どうなったんでしょうね。大して興味は、エンブレム自体には興味はないんですけど、サドルなんて言葉まで。
ああ、そんな言葉なんですか。
生まれちゃったぐらいね。
すごい。
あの人もさ、40代半ばじゃないですか。
そうやね。
で、ここまでね、すごい仕事を振ってもらえるまで、それなりに努力をしてきたと思うんですよ。楽してはないでしょ。
まあね。
いろんな仕事を重ねてた。
そうですけどね。
もうパクリ問題で嵐のようなバッシング。
ああ
怖いね。もうあれ再び表舞台に立つことできるのかね。そっちの方が心配しちゃうのよ。ネットって怖いね。やっぱこうさ、ポッドキャストみたいな狭い業界だから、
うん、
ね、聞いてる人もそれなりに少ないから、怖いバッシングそれほど受けることなくやってられてるから、僕たちこうやって好き勝手に喋れてるのかもしれないね。
そうですね。
うん、ね、有名人って大変だね。はい。さあ今日はですね、何ですか皆さん、この資料は。
お惣菜。
お惣菜。
江戸時代のお惣菜の番付ですね。
何ですかこれ。日々。
日々特用倹約料理相撲取り組みという。
節約料理の。
倹約料理。うん、
倹約。
そうですね。うん、
節約倹約料理の、まあ、ベストコレクションみたいな。
うん、まあそうですね。一般的にこう日常的に食べるおかずみたいな感じになるんですか、江戸の人たちが。
これね、瓦版みたいなので。
まあまあ、なんかちょっとした読み物っていうか、
写真。
お遊びなんでしょうね、こういう。
ああ、すみません。
相撲の、なんだっけ、番付
みたいになってるね。そうですね。
うん、
そのさ、番付みたいになってるのは、わかるんだけど、うん、このミミズ自体みたいな字がひたすら、
ああ、原本、
はい、はい。読めますね。大関とか、関脇小結前頭とか読めますが、
うん、そうやね、ひらがなですから。
これひらがななのこれ。
まあ、漢字ひらがな混じりですね。
ほとんど読めないんですけど、
ちゃんと翻刻したやつがありますから。
これですね、わざとらしいですか。
鬱陶しいね。
はい、改めて日々特用倹約料理番付ということで、
うん、
これはいつの時代の、まあ江戸時代
は、ね、これがね、そうですね、結構幕末の方だったと思うんですけど、
はい、じゃあ江戸時代後期の、
うん、
まあ一般料理どんなものを食べられてたかというちょっとメニューを、
そうですね、
紹介していこうということですね。
うん、で
大きくですね、精進料理と魚系の料理が、
はい、うん、
肉は食べないんだもんね。
まあそうですね。
ありますね。じゃあちょっとその辺、紹介していきましょうか。
うん、
まず精進料理の方から。
精進料理。
はい、大関。
大関。トップですね。
はい、もう読めません。なんとか豆腐。
八杯でしょうね。
八杯、一杯。
八杯豆腐。うん。
お豆腐？
お豆腐を何か、なんかおつゆにつけるみたいなものみたいですよ。
ほう。
うん。
なんか居酒屋とかであるからね。あ、
そうそうそう。
ちょっと
なんか
和物売ってるような。
煮物というか、うん。
豆腐の煮たの。
煮たのか、うん、こう、うん。
はい、関脇昆布の油揚げ。
ああ、昆布油揚げ。
昆布、え、昆布と油揚げ。
そういうことじゃない。炊いた
昆布は油
揚げ。昆布と、いや、昆布と油揚げを炊いたものってことじゃない。
あるね、なんか今でもなんか、うん、細く切った昆布と油揚げ似たような。
うん。
はいはいはい。居酒屋の突き出しに出てきそうな。
みんなそんな感じですね。
はい。小結び。
小結び。
きんぴらごぼう。
あ、きんぴら。
きんぴらごぼうってもうこんな時代からあるんだね。
うん。
美味しいよね、きんぴらね。
そう？家で作ります？
作らない
。作んないよね。
はい、もう、あのね、僕はね、あそこの某デパートの地下の食品街のきんぴらごぼうサラダが好き。
ああ、惣菜班の。きんぴらごぼうサラダ？
サラダ調になってる。まあ、きんぴらごぼうってどっちかというとサラダみたい。
あのあれマヨネーズであえてやる。
あえてない、あえてない。きんぴらごぼうなんだけど、ごぼうがもう、なんちゅうの、細く切って、
ささがきじゃない、
うん、
うん。
もっとあの、なんだろう、大根サラダみたいな、
あれぐらいの。軸がある感じの
細くなっちゃったの。うん、あれ好き。
それは有名な百貨店なんですか？
あの、私が住んでるエリアには、だいたいその、お惣菜さん入ってる。
なんか名古屋系の店？味噌カツとか売ってる。
味噌カツもね売ってる。あ、僕が言ってるとこは売ってないけど、うん。
なんかいろりみたいなのがあるところじゃない？
え？
色あのディスプレイにいろり。あ、違う。
それ違う。
あ、それじゃないんだ。あ、違う。
それ名古屋系。あそこのね三日月さんが言ってるところのは、
はい、
あれがおすすめです。あの手羽先。
ああ、手羽売ってるね、うん、甘辛いやつ、ね。
甘辛いの、あれ好き。
ああ、なるほど、うん。あれじゃないんだね。
あそこじゃないですね。それでもやっぱ名古屋系のお店かと思う。あ、東海地方のお店かな。
はいはい。
はい、続いて、前頭一番。
うん。
二豆。
二豆、
お豆さん似てるの？
うん。
うん、何味？普通の。
煮豆はお醤油じゃないの？
煮豆食べる今。
いやー、それこそ居酒屋の突き出しとかしか
食べない。給食で出た時も大っ嫌いね。
昔ありましたね。
貧乏くさいようだね。
はいはい。
なんか、
も
うなんか何も食べなかったですね。はい、前頭2番。
二枚目じゃないの？前頭二枚目。
二枚目。はい。うん、焼き豆腐。
焼き豆腐。
あの、すき焼きに入れるお豆腐。
ああ、ね、どうなの？
これ料理？江戸時代はその意外と手抜きね。
お醤油かけて食べるのかしら。
焼き豆腐ってさ、いつ食べる？
まあ、すき焼きだよね。
で、それ以外で食べます？
煮物とか。あれ、おでんの種に入ってない？
厚揚げ入れる。
厚揚げも入ってるけど。
焼き豆腐。
焼き豆腐。
入れな
ぁ。あ、違うのかな。
あれ、地域によって違うじゃないですか。
うん。
焼き豆腐って売ってる？
いや、売ってるでしょ。
スーパー行ってもさ、豆腐ってさ、絹とさ、木綿でしょ。
うん。
で、なんかザル豆腐系？
あー、はいはい。寄せ豆腐みたいな、ね。
おなんかそんなのばっかりじゃない？
焼き豆腐確かにね、使い勝手は悪いかもしれ
ない
ね。
なんか最近見ないな。はい、前頭3番。
3枚目
ひじきの白あえ。
白あえ、うん、
あ、美味しいね。白あえね
、うん、ちょっと大人もんですね。
でもやっぱ居酒屋メニューばっかだよ。引き出しばっかだよね、
うん、
はい、次、前頭4枚目。切り干し煮つけ。
うん。
これ切り干し大根ってこと
でしょうね。
あんまり好きじゃないよ、切り干し大根。
切り干し嫌いですか？
おー、得意じゃない
。
で、食べれる？
じゃあ別に食べれます。
なんか、突き出しで出てきたら、 食べるけど。
まあそうやね、家では作らん
な。作らない。え、家庭料理でも出ない？
ないですね。ああ、たまにおかんが作ったかな。
うちは一人暮らしだからもう絶対居酒屋のちょこって出てくる突き出しでした
ね。ああ、そうね。だいたい出来合いっぽいやつだね。
うん、あと、入院の病院食には出てくる
ね。ああ、確かにね、うん。そうそう。食堂とかで、ね、確かに。
あ、そうだね。そんな感じ
で、ね。小鉢でね。
はい。前頭5枚目。
はい。
芋柄油揚げ？
うん。
芋柄って何ですか？
芋柄は多分あれでしょう。里芋の。あの軸を干したやつ。
里芋の軸、
軸っていうか茎みたいな、髄液とかって、
ああ実じゃなくって、
そうそうそう、あれでかい茎、葉っぱ
トトロのあの傘にするような、
あ、そうそう、葉っぱ傘の柄の部分を干したやつとかじゃない、
芋柄っていうんですか。
はい。
食べたことない、
あんまり食べないね最近。
今も昔もない。
たまになんかそれこそ保存食で干したやつ。
へー、うん、里芋の茎は、うん、うちの地元は、
うん、
お漬物にするのよ。
漬物、
うん、茎漬けって言って。
それこそ知らないな。
これほんとなんかピンポイントのご当地食材みたいで、あの、
実家の方、
実家の僕が生まれ育ったエリアだけで、もう山の向こうのこともう食べてない。
へー、
すっごいピンポイント、
はあは
あ、うん、うちのばあちゃんよくつけてましたわ。
うーん、
でもでそれを、あ、茎漬けって言ってたのね。
それを食べるの、
うん、でそれを漬物を、茎だから長いでしょ、
は
あ、あの里芋の茎だから、
うん、
それを漬けても細長いから、
は
あ、なんちょネギみたいな感じで切って、で、かつお節と混ぜて醤油かけて食べたりとか。
へー、知らない
。ほんとうちの地域ぐらいしか食べないですね。だからなかなか手に入らないですよ、
うん、
だからこれと油揚げを煮たのって、これどこで作った方ですか。これ江戸、
江戸でしょう。
東京の方は普通に食べるのかな。
あー、芋柄ね、芋柄ね、
関東地方の人、情報をお待ちしております、
うん、
はい、前頭6枚目、
うん、
油
揚げ漬け焼きでいいんじゃないですか。
油揚げの漬け焼き、
うん、
何、油揚げをだし醤油かな、
焼いて。そうでしょうね、
うまいよね、
うん、油揚げうまいですね、焼いて。
だから油揚げばっか食べてるじゃん、江戸の人。
そうやね、揚げ油物って油揚げがもっぱらあれなんだよね。
油揚げのさ、あれ焼いて醤油でさ、なんかわさび醤油とかで
食べると、大根おろしとかね、
うん、うまいですね、まあ、いいね、美味しそう。はい、前頭7枚目、
うん、
小松菜の蒸し、
ひたしかな、ひたしものかな、うん、
なんかやっぱ精進料理だねこっちね。
うん。
こま、はいはい。なんか赤ちょうちんに入ってるみたいで。
そうですね。
さて、続いてですね、お魚料理系の方行きましょうか。
魚類。
はい。
うん、
大関目指しイワシ。
目指し。
目指しですね。
うん。
どうやって食べるんだろう。
目指しは炙るしかないんじゃないですか。
でも煮るのもあるじゃん。
目指しなんか煮るの。
あ、目指しか近いもんな、
うん、
目指しだから焼くか。
目指しは焼くでしょう、うん、日常の
倹約料理だからね。
そうそう、日常のおかずですから。
じゃあこう数百年目指しってこう倹約料理の代名詞的なお魚なんだね。今でも目指しだもんね。
うん、
はい、関脇。
関脇。
むきみ切り干し。
むきみ。うん。
何ですか。
むきみはあれでしょ、アサリの殻を剥いた。
具だけのやつね。
貝だけ。うん、
な
ん
か貝殻のことじゃないです
よ。まさか、うん、中身だけ、うん。関東で結構食べますよね、むきみって。
あ、そう。
うん。
そう、むき身が分かんない。その身だけ売ってるの。
ああ、そうそう。だからそれもなんか関東の方だけじゃないですか。うん、あんまりこうね、西の方では見ないですよね。
食べないですね。うん、あのだから身だけでっていうところ、佃煮、しぐれ。
ああ、クワガとか。
うん、だからそういうのでは見るけど、ね、身だけってあんまり見ないけど、でも貝料理、の時身だけの方がいいよね、パエリアとかさ、あの貝殻のことさ、見なくてもさ、身だけにしてくれればいいのにとか。
ああ、酒蒸しとかもね、結局捨てるっていうね、おつゆとかでも。
あれ、外れ張ってたらさ、嫌じゃん。
蓋が開いてないとか、
うん、嫌いなはい、続いて小結び。
小結び。
芝エビから入り。
から入り。
芝エビはエビですね。
ちっちゃいやつですね。
から入り。
から入りはどうなんでしょうね。なんか入りつける感じなんですかね、味で。
佃煮の手前になったような。からって唐揚げってこと？
いや、
殻がついてるってこと。
油、殻入りは、うん、油で揚げたって意味じゃないんじゃないの？
揚げてない。唐揚げなんて言葉、この当時
はまだ使ってない。唐揚げは揚げ物は見たところないですね。
はい、ちょっとわからん、
うん。
次、前頭1枚目。マグロ、唐汁。
唐汁。
殻って何？
あ、これはね、なんか確かおからの汁でしたよ。味噌汁におから入れるらしいです、江戸時代。
おから？
うん。
あのおからを？
おからを。から、あ、から入りもそういうことなのかな？おからなのかな？芝エビの入ったおから。
あ、そうか。おからのおってあれだもん、上品言葉なんだね。
うん。
だから、そうか。
おからわかるよね。
おからわかる。
おからわかるよね。
わかります。うん。決して嫌いじゃない。
うの花とか言うじゃん。
うん、場所ですね。うちょっとあの料理におから入れるだけでダイエットできるんだってね。
ああ、
う
ん、割りましたよ。
そうそうそう、
はいはいはい、はい、
試して続いたことないんだけどこの間カレーにね自分で作った時にちょっとおからドバッと入れたの。
どっちに？ルーに。
ルーに
ご飯に。ルーに。
ルーに。
はあ、
そしたら変な味になっちゃってさ。
いや
ちょっとね、なんか白っぽくなっちゃって、
それは
ちょっと入れすぎで失敗しましたが、うん、マグロとマグロの味噌汁、
うん、
が、まあ、ここは味噌汁？
おからを入れた汁、
よ
う味噌じゃないですか？うん、
マグロ、贅沢だね。
マグロ、うん、
昔ってマグロってあんまり食べなかったんでしょ？
なんかね、傷みやすいし。
ね、トロなんて捨ててたっていうのもね。
そうそうそう。あんまり近海で取れないしね。
あ、そうだね。
うん。
それ、あ、だから、倹約料理でこう結構上位に来る。
まあ、下業なんでしょうね。どっちかというと、マグロなんて。
なるほどね。続いて、前頭2枚目。小肌大根。
うん。
小肌。
小肌は、
お寿司にあるやつ。
寿司のやつですね。あれを煮るんですかね、大根と。
あ、ぶり大根みたいなもん。
うん。
小肌自体を食べたことないと思う。
あんまり食べない。それは本当お寿司ですよね。すじめしてあるやつとか。
食べる？お寿司でも食べる？
いやー、これも関東のネタですよね。
かっぱ寿司にもないよ。
かっぱ寿司あるんちゃ
う？ないよ。
青い、あれだよね。銀色銀の魚ですよね。
おー。最近かっぱ寿司減ってきたよね、後ろ周り。
あ、そうな
んだ。今、幅寿司が。
あ、浜ってあるね。
あの、はま寿司はね、
うん、
あの、お醤油がね、4、5種類置いてあるのよ。
あ、そうなの。
だから、北海道の醤油とか、
あ
そこそこのだし醤油とか、もうなんか、あの醤油が選べて、好き。
はま寿司行ったことないな。
え、どこ行く？ 100 円は。
くら寿司。
それ家の近くだからじゃないの？
いや、そう。いや、関西はくら寿司ですよ。
え、あきんどとかスシローちゃうの？
あきんどもあるけど、くら寿司が多いよ。
あ、そうですか。うちとか何でもあるんだけど、かっぱだけ撤退しちゃってなくなっちゃったね。
ああ、かっぱ寿司もありますけどね。うん、
うちは、うん、最近、はま寿司かな。
はま寿司
は、ね、平日90円だよ。
ないんですよ。
ないの？
この辺に。
あれ何？東系？
いやー、でもなんかこの前鳥取とかでも見たけど。
あれ？何？水月エリア嫌われてんの？
いやーだからそういうなんか住み分けがあるんじゃない、くら寿司が向こうにないとかそんな感じなんじゃないの。
でも
寿司はある
あるよあるよ。
あ本当に
一通りあるもん。
へえ、
精神地域だからね。
なんで
さて前頭3枚目
はい
畳イワシ。
畳イワシ
この間もらったけど、
ああ
炙るのもめんどくさくて一人暮らしだった。
なんでよ。
いやこれにチーズのっけたらうまいよね。
あそんな食い方あるの。
つまみにさクラッカーみたいな感じで、
ああ、うん、炙って、
うん、
ちっちゃくして、
うん、
そこにチーズを、
うん、
へえ。
なんか
やってるね。
もう江戸時代の人から怒られてばっかりですねこれね、うん、はい前頭4枚目イワシの塩焼き。今度はでっかいイワシだから、
うん、そうですね。これは身を食べる感じでしょう ね、う
ん、イワシで美味しいよね。
脂乗ったの美味しいね。
美味しいね。煮たので出てきて骨も全部食べれてさ、
うん、
なんか5、6匹バクバクって食べちゃったことあるけどね。
5、6匹、
うん、美味しいですよ。はい前頭5枚目、
うん、
マグロの刺身。
マグロ
いや
ー作り
高いのにね今だったらねこんなちょこっとでさ1000円とかざらにするじゃんマグロ今。
それいい意味なんじゃないの。
ああもちろんそうですけど、なんか居酒屋とかでもさ
数切れ
で
さ3切れぐらいですよね。
あの居酒屋の刺身って少ないよね1人前。そうそうそう、あれで5人盛りとか頼んでさ1000円とか2000円するのにさ1人さ数切れしか食べれないとかするじゃん。
そうそう1人当て1切れとか2切れ、
もう遠慮し合うじゃんか。だからさあんまりさ刺身系頼まないようにしてるんだけど、やっぱ昔は本当マグロの立場が
そうですね、本当に庶民的なもんなんで
ね、
うん、
はい前頭6番目塩ガツオ。
塩ガツオ
何ですか。塩ガツオって
なんだろうね。塩漬けしたガツオとかなんですかね。
塩焼き。
塩焼きはでも塩焼きって書いてあるんですね。
皆さん塩サバって分かる。
塩サバ分かるよ。
これなんかね関東の人がね、関東の人でこっちに越してきた友達がいるんだけど、
うん、
塩サバって言葉が通じないの
よ。ああサバってあんまり東で食べないのかね。
で、いや、で塩サバもあるじゃん。
ああ塩漬けありますね。
とそんなんと一緒じゃないのって言っても知らんって言ってましたけど、それ似たようなものはカツオやっぱりたたきだよね。
まあね、まあ、それもやっぱり新鮮でないと。
関東じゃカツオ取れないね。
あれもやっぱりほら近海では取れないからさあんまり。
ああそっか、江戸湾じゃ取れない。
ちょっと沖に出ないと。
そうか、もうあのね高知のさ
あ
広め市場のあのカツオのたたき屋さん知ってる。
うまいやつはうまいよね。
あれ初めあの本場で食べたのこんなにうまいのかって思ってびっくりしたけどね。
あのあそこ一番中の
そうそうそう
焼いてる
その場で焼いて
るわらでウィンドウがある、
うん、
あああるね。
あれうまいよ。あれ高知の人っていいなって思うもんでさカツオもね、皆月さんとかあの生節って食べます。
鉛節ね食べますよ。
鉛節っていう
鉛節
うちは生節っていう
生節。ああそうか、うん、
半生のカツオ節ね
茹でた感じでしょ。
カツオ節の途中のやつなんですけどあれなかなか今田舎の方からだと手に入んなく
て。ちなみにどうやって食べるの。
あれ削ってご飯にかけて
削るの。
お
え生鉛節でしょ。
えこんな
白い本当にカツオの身を茹でただけ。
そうよそうよ。
あんなのどうやって削るの。
あの包丁でサクサクって削れるじゃん。
そんな感じ
で、で薄く削ってあと、
は
あ、それをご飯の上に乗っけて、
は
あ、醤油かけてでご飯まで食べる。
なんかちょっと違うな。
あとちょっと一口サイズに切ってそのまま。
ああうちも大体そうよね。ほぐしたりして大根おろしと和えたりとか、うん、お醤油かけたりとか。
かつお節ってね、うん、うちの方はだからあの硬い花かつおにする、
うん、
あのかつお節なんてあんまり食べてなくって かつお節自体は生節のことだったのよ。で、猫まんまって言ったら、かつお節ご飯だったのよ。
ああ、まあ。
味噌汁かける猫まんまが僕ダメなの。
あ、汁かけご飯
は食べれない。
食べれへんの。
気持ち悪くない？あんな。
いや、まあ、好きで食ってるわけじゃないけどね。
猫まんまは僕ら、かつお節ご飯
だ。ああ、まあ、そっちも言いますね。
おかか系なんで。
ああ。
だからね、この塩ガツオって浮かばないな。でもね、昔はほら山の地域魚手に入りにくいとか全部塩漬けだもんね、うん、はい。だから多分こんなんなんでしょうね。はい、前頭7枚目、
うん、
ニシンの塩引き。
塩引き、
塩引きは何ですか？
塩引きこそあれでしょう、本当に塩漬けみたいな。
あ、ニシンってこれ北海道
だよね。そうやね、北から入ってくるもんでしょうね。
おで、北海道から来てんのに安いの。
ああ、まあたくさん取れるしね。
そうだね、ニシン御殿とか
そうそう
の時代だもんね。
うん、
おなんかひもじくなってくるね、これやってると。なんか肉食べたくなってきましたの。
ああ、肉ね、そうね。
で、他にもいっぱい載ってるんですけど、けんちん汁とか、人参の白あえとか、わかめのぬたのっぺい汁とかね、うん、マグロの、
ひじ焼きですかね。
ひじ焼きってなんだ？
漬け焼きみたいな感じは。
ああ。ひじのむき身、
うん、
ひじきのむき身。いわしぬた。
うん。
いわしのつみれ。
ああ。
さばの味噌漬け。
うん。
などなど。今も昔も変わんないのかな。あ、でもこのマグロのランキングがね、
マグロは本当にいろいろ食べてますね。
こう今より扱いは低いだろうね、うん、
貝類とかも多いし、うん、
ね、
うん、本当に居酒屋ですね。
ね、本当にこう
これ貼ったらそのまま居酒屋のメニュー、
ね、赤ちょうちん行くとこんな感じなのが、
ね、
じゃあ私たちはこう日常今から今江戸時代の人連れてきたら、
うん、
こんな高級品になってる日常食を見たらびっくりするかもしれない、
ね、ああ逆にね、
うん、そうだね。でもどれも作んないもんな。
まあ手間はかかるね、確かにどれも。
この番組ね、女性リスナーさんも多いのでね。
そうですね。
まあ、男性の方も料理もするでしょうけど、女性の方も料理する機会、僕らよりまず確実に多いでしょうからね。なんかこの辺。
白あえなんか今時するのかしら。
白あえね。
若い奥さんは。
どうやって作るのあれ、豆腐。
豆腐をこれね、
なんかグリグリって
すり鉢とかですって、
すり鉢が出てこられた
グリグリ
まずこの間買ったのがキャベツむき器買った。
キャベツむき器、
皮むき器みたいなこうシュッシュッってさ、
うん、
あるじゃん、あれのキャベツバージョンがあるの。
キャベツむくってどういうこと？
むくっていうかこうキャベツを半分に切って、
千切りを
そうやって
さ、ああこうあの、
うん、
なんだっけ、こう断面を削る、
そうそうそう、
あああるな、
あれ便利。 あと今よく使うあれシリコンスチーマー、
あ電子レンジのやつ、
あれもよく使う。
そうな、美味しいの？
あ、だって火を通せばいいんだ。あれでね、ホットケーキミックス買ってきて、水で溶いてシリコンスチーマーに入れてレンジで何分かすると蒸しパンできるよ。
あ、蒸しパンか。
うん、いろいろ作ってねやってみましたけどね。うん、ね、これでもこれ江戸版だから、これまた髪型に行くとまた違うのかな。
ああ、違うかもしれないです ね。うん、
だから、あ、関東の人は共感する方もいらっしゃったかも。
ああ。
知れないですね。
まあ、確かにでも、結構高級食材ですね。特に魚類は今や。
ねえ、魚は本当ね、イワシすらね、
そうですね。
高くなってますからね。さあ、なんで大体こんなもんが出てきたの？こんだけ江戸時代は景気が悪かった頃に出たってこと？
いや、そういうわけじゃないでしょ。本当に日常的な、それこそ今の料理本みたいなもんじゃないの？今日の
奥様雑誌みたいな。
そうそう、今日のメニュー何しましょうかみたいな話なんじゃないの？
ああ、まあそうなんだ。こう浮世絵とか春画とかそんなんばっかが出回ってるわけじゃないんだね。
いや、だから本当に意外と江戸時代とこういう印刷文化っていうのはね、メディアってねこれしかないから。
本まで行くとちょっと高いけど、この紙1枚ぐらいだから。そうそうそう、
安くてちょっと読んだりとか、まあ何かの参考にするとか、そういうものは結構一般的に出回ってたんですね。
なるほどね。あ、なんかお店、なんか版元か、これは
版元は一番下。あ、そうですね。
なんかこういうの頼んで作ったんだろうね。
まあちょっとしたお遊びというか。
へえ、なかなか粋だね。はい、私たちもね、節約料理もしてね、お小遣い貯めましょう。ね、うちどっか旅行行こうね。
はい。
はい、じゃあお便りいきますね。はい。はい、シュウさんからいただきました。
シュウさん。
はい。ケリーさん、みなずきさん、いつも楽しく拝聴しております。100回記念おめでとうございます。
はい、
歴史には全く疎い私ですが、全く性格や話し方の違うお二人の掛け合いが楽しくて、移動時間を使って楽しませていただいております。ベースが大河ドラマというのも親しみが湧きますね。これからも1000回目指して頑張ってください。応援しております。といただきました。
うん。
ね。まあ、大河ドラマネタも、ね、多いですね。まあ、一応時事ネタを追ってるという。
そうですよ。
ね。もう、花模様もいよいよ終わりですよ。
佳境ですね。
ねえ。さて、続いて、ダイアンさんからいただきました。
ダイアンさん。はい。はい、
ケリー様、みなずき様、100回おめでとうございます。いつも楽しく聞かせていただいています。聞いてるうちに気持ちよくなってすぐ寝てしまうため、どの回も何度も何度も聞いています。さて、みなずき様がセカチラの大谷先生ではないかという話題がありましたが、そんなことはないです。みなずき様は本当はおぎやはぎのおぎさんです。あれだよね、あの森な、なんだっけ、森直太郎、直太郎って方だっけ、
森山よし子
の、森山よし子の息子の、義理の息子だよね。
うん、
私は広島県在住でしたが、広島県在住ですが、国勢調査ではゼロでしたか。でも私の周りでは多くの人が聞いているんです。今後も無理のないよう長く長く続けてくださるようお願いしますということですね。
はい。
うん。確か広島は、ちょっと今日その資料もないですか、ないですが。
国勢調査
の。うん。そんないい点ではなかったですね。
ゼロではなかった。
なかったかな。一人ぐらいいたから、
うん。
あれでね、国勢調査で偉いって思ったのは、九州地方は、
うん、
各県、必ず一票あったんですよ。
お、
何々県はゼロ票っていうのはなかったのは、うん、九州地方だけだったんですよ。
うん、
おう、まあ遠い過去の話ですけどね。はい。ね、おぎやはぎのおぎに似てるって。
どこ、声が？
メガネぐらいじゃない、似てるの。
いや、見た目の話でしょ。
似てるかよ。
いやー、
ね、人の耳ってもういい加減ね、こんだけバラバラで。
すごいですね。みんな好き勝手言いますね。
ねえ。あの、もう想像にお任せします。
そうです。
で、みなずきさんのいろんな人出てくるよね、この人じゃないかって。もう過去にもいろんな人出てますからね。
そうね。
ね、いろいろ妄想で楽しんでください。
そうそう。
はい、続いて、あずきさんからいただきました。
あずきさん。
はい、こんにちは、ケリーさん、みなずきさん。校歌についてお便り募集があったので送ってみました。私の高校の母校の校歌は浜辺の歌などで有名な作曲家成田為三作曲です。
為三どっちかな。
私が秋田県出身なのもあって作曲してくれたのだとは、彼が秋田県出身なの もあって作曲してくれたのだとは思いますが、必ず小学校、中学校の音楽の教科書に一曲は載っている方なので、他県の友人に話すときにはちょっとした自慢です、
うん。
これから少しずつ寒くなってきます。お体に気をつけて、これからも頑張ってくださいと。
うん、
はい。浜辺の歌。
うん。
明日浜辺をさまよえば。ああ。
ね、
あとどんな歌ある？
知らん。
作曲家から来てるの、有名作曲家ね。なるほどね。あとわかんないね。ごめんなさいね。浜辺の歌ぐらいだね、僕も。うん、中学校で習った気がする。
ああ、そうですか、うん。古い歌ですね。
はい。さあ、続いてベトベンさんから。
ベトベンさん。
はい。103回楽しかったです。卑弥呼の回かな。
ああ、はいはい、
私は卑弥呼をやってもらう、卑弥呼といえば高峰三枝子かな、
うん。
これからも放送楽しみにしていますと。
うん、
高峰三枝子って相当古くない？
古いね。
顔が浮かばない。あれ？フルムーンパスの人？上原健と出てたと
か。ああ、高峰美恵子、え、あの人だっけ？
違った？
違うような。
ちょっと、ダウナー、ヤングな僕たちにはちょっと、わかんない。すいません。
卑弥呼、うん。
で、やってたの？
え？
卑弥呼をやってたわけじゃない。
いや、違うでしょ。
だから、ベトベンさん的に卑弥呼をやってもらうなら、
まあまあ、
高峰さんがいいなってことだよね。あれ高峰秀子とは違うんだよね。
ああ、そっちが古むんじゃない？
高峰秀子と銀座カンカン娘の人だよね。
ああ。
ああ、わからないですね。ちょっと、ごめんなさいですね。はい、続いて、千秀さんからいただきました。
千秀。
はい。
はい、
ケリー様、水月様、毎回楽しい番組ありがとうございます。初期のしりとりでお手つきばかりをやらかしてルール変更の原因となってなったと思い込んでいる千秀です。その説は大変ご迷惑をおかけしましたと。あのツイッターでね、あのしりとりやってるじゃないですか、
うん、
もう何年、もう2、3年2年近くやってるんですけど、あの最初の頃ね、千秀さんもよく投稿してくださるんですが、あのこの人ちょっとおっちょこちょいなのかな。
なんてことを言うん
だ。だって何回も運でつく言葉で投稿してくるのよ。
あ、お手つきってそういうこと？
そう。
あ、
でゲームオーバーにしちゃうの
よ。あ、
まあ今ちょっとね、運がついてもいいようなルールにしてますので、
はい、
あの参加してくださいね。はい、ね、そういう千秀さんなんですが、
うん、
普段はどの番組でもサイレントリスナーなのですが、
うん、
100回記念のステッカーをいただくメールをさせていただきました、
うん、
ということでね、前ねバッジもね欲しいってツイートしてたんだけど、
うん、
その後何の連絡もないまんま。
誰が？
千秀さん。
千秀さん、
欲しいっすって、
うん、
わめいてくれたんですけど、うん、それっきり音沙汰なく。
あ、そうですか。
連絡もくれなかったんで放っといたんですが、ね、欲しいのとかってメールするのもなんかおかしいじゃないですか。
あげようかって。
だから、あげなかったんですけど。
あげなかったんだ。
で、ステッカーは、今回ちゃんとメールくださって、ちゃんともう送ってありますけども。
お送りしてますか？
はい。
はい、
ちゃんと連絡先教えてくれてよかったなと思っている方の一人です。
そうか、じゃあ。
あと、ちなみにですね、以前の放送で、住所だけ送って名前はなかったって方いるんですけどっていう、
はいはい
はい、呼びかけしましたら、ちゃんと来ました。
あ、行方不明
し
ましたか。
はい。はい、その方もちゃんと送っておりますので。
あ、それはよかった。はい、
さて、まだ千秀さん お便りあります。100回記念の放送が織田信長とはさすが、忠誠好きのど真ん中をついてきてとても嬉しく思います。しかも3回連続での信長絡み、初期と比べて最近は戦国物が少なく寂しい思いもしておりましたが、これでご飯が3杯食べられます。
うん、
次の戦国物は伊達政宗を希望しますと。しちゃったね、もう。
ああ、ね、放送決まっちゃいましたね。
うん、大河ドラマの。
昨日じゃないのか。
あ、
そうですね。
先日ね、放送がありましたね。聞いてたらめちゃくちゃ言ってますね、僕ね。これで、ね、改めてね、客観的に聞いてると、この無茶な配役。
ちょっとね、視野が狭い、君は。もうちょっと、いろいろ見なさい。
ちょっと出ないじゃん。
いや、そうだけど、
ね。
事前に言ってくれればまた、
はい、
言いますよ、
はい。はい。失礼しました。ね。はい、ダブル朝のが出る。
あ、ひどい。
出ましたので。で、またね、ちりとりの方もね、参加してくださいね。
はい。
はい、続いて、あとまだ続きがあるんだ。
なりますよ。
はい。で、テーマのお題で お手紙したいのは、戦争の体験談ということで、うん、私の祖父は満州鉄道の検定をしていたのですが、
うん、
祖母と父、その兄、妹と満州で幼少を過ごしたとのことです。
うん、
現地ではお手伝いさん付きの大きな家に住んでいて、何不自由なかったのですが、終戦とともに引き上げとなるときに、祖父がロシア兵に捕まり、シベリアに抑留されています。
うん、
祖母は幼い父とその兄、妹を連れて、何とか引き上げて来られたとのことですが、女で一つで三人の幼児をよく連れて帰ったと感心させられます。お手伝いさんの中国人からは、兄の方を引き取りたいと何遍も言われたそうですが、断り続けたそうです。
うん、
帰国後、祖父の本家の離れに部屋を借りながら、また女で一つで祖父の帰国まで育て上げたとのことです。
うん、
祖父母はすでに他界しており、私自身戦争の話に興味をあまり持っていなかったこともあり、あまり詳しい話ではなくて恐縮ですが、書かせていただきました。ではこれからもお二人の楽しいお話を楽しみにしていますということですね。
うん、
この満州鉄道の憲兵、
うん、
どんな仕事してんのこれ。
憲兵ね、なんか満州鉄道の警備みたいなあれは見たことありますね。
なるほど。
憲兵は軍隊ですからね。
で、うん、中国から帰ってくるときお手伝いさんからお兄ちゃんを引き取らせてくれた。
お兄さんっていうのはお父さん
のお兄ちゃんだね。
千秀さんのお父さんでしょ。
千秀さんのお父さんのお兄ちゃんだからおじさんか。
幼い父とその兄か。あ、そうか。次男が千秀さんのお父さんね。
なんだろうね。
ああ、ご長男がね、うん。はいはいはい。
こうやって預かって。
残留孤児一歩手前ですよ。
でも、で、わかんないよ。このお手伝いさんは悪意を持って預かるって言ったのか、善意なのか。
いや、もちろんそれはわかんないですけど。
ねえ。だから、でもこんなちっちゃい子さ、
いやでもお母さんが
気
丈に連れて帰られたからこうやって ねみんな元気で。
でもそうやって泣く泣く手放した。
もちろんそうですよ。紙一重です。
だろうからね。
うん、
で向こうで立派な中国人になった人もいればなれなくて。
ああ、ね、もちろんそれはいろいろあるでしょうね。それはなんだって紙一重です
よ。ねえ。これも本当一つ判断間違えたら、
うん、
私ね、お父さんもシベリアから帰ってこれた、おじいちゃんもね、シベリアから帰ってきたんだね、これ帰国まで育て上げたっていうから、
ね、
そうするとそれも結構運の強い家族さんだったんだよね。すごいね、なんかもうちょっと詳しくなんか聞いてみたいドラマがありそうですね。
うん、
はい、千秀さんありがとうございます。
はい、
さて、もうちょっと読むよ。
うん、
次、解雇主義さんからいただきました。
解雇主義でいいですか。
あ、解雇主義の清さんからいただきました。はい、清さん、はい、清さんからいただきました。アスカ村好きのケリーさん、大谷さんではなかった水月さん、こんにちは。
違うっち
ゅう。だからなかったんだから、ね。はい。夏休み最後の日の今日、いかがお過ごしでしょうか。何してた？8月31日は。
ああ、そうですね。途方に暮れてましたね。
あ、本当私仕事してたな、
うん。そうですか。
はい。学生さんたちは宿題にてんてこまいしているところでしょう。そこで夏休みの宿題のメインである自由研究で印象に残っているものがあるのでご報告します。ぶっちゃけ、長年我が家では娘の自由研究は何をするかは私が考えて構想を練り、娘がまとめるという形式でやってきました。
うん、
10年前の小学6年の時は何をやったかと言いますと、戦国武将、誰が好きアンケート。小学生ですから、娘は小学生ですから、信長、秀吉、家康の3人限定で誰か好きかその理由を問うというものです。アンケートはお盆のうちに来た親戚の方々、ファックスのある親戚のお家のみだったので、総数20ぐらいです、
うん、
印象に残った回答は農業をしているおばさんの回答でした。嫌いな人は秀吉、理由は農民をいじめたからえ、なんで剣地刀狩り、それが農民を困らせたんですって、で書いたそうです。書いてもらったそうですね。で、娘がその疑問に気づいて研究をしてくれればよかったのに、それには一切触れず、アンケートの結果はどっこいどっこいでつまらない結果が出てしまいました。
うん、
結構いい題材だったと思うんだけどな、てな感じの夏休みの思い出でした。
うん、
では、ケリーさん、みなずきさん、ごきげんようといただきました。いい自由研究なのにね。
いいのか。
え、信長、秀吉、家康、誰が好き
?3 人限定で誰が好きか。うん、
いや、みなずきさん、誰が好き?
秀吉かな。
いや、そう、僕、信長かな。
へぇ。
え、なんで秀吉?
秀吉?なんか朗らか、
農民、夢だから?
農民の出身だから。
ああ。信長ね、なんかかっこいいや
ん。ああ。ないものねだれね。
うん、そうですね。ああ。自由研究でなんかやった記憶もあります？
いやー、自由研究っていうのはなんかあんまりそう、全くのフリーってこと?
うん。うん、あ、うちなかった、ほとんど自由研究って、うん、
だから社会科の例えばなんか地元の歴史のレポートとかはあったけど、その何でもありっていうのはあんまり、う
ん、なんかさ、ドラえもんとか見てるとさ、自由研究やってるじゃん、子たち、漫画の世界
に。ああ、そうそうそうそうそうそう、
あんなんって僕もね、ほとんどやった記憶ないんですよ。
うん、理科とかね、社会とか。
で、結局僕やらなくって、3月31日の夜に、
うん、
隣の家の庭に生えてる草木の葉っぱを集めて、
うん、
植物採集して、浮かんで、これこれこれって、わかんないな、適当な。ちょっと難しめの図鑑もあったんで、
ああ、
うん、それっぽいの見つけて、
ああ
2時間ぐらいとかいた記憶はある。
まあ、そのレベルならあるかな、
うん、難しいよね、自由研究って、
まあね、
今でこそネットでさ、ネタがゴロゴロ落ちてるけどさ、そうそ
う、本とかね、
でなんかそういう付録とかさ、なんか雑誌の付録とかでそういうのあるじゃんか、
うん、
あれが難しくて作れなかったわで、ほら、なんかうちなんか田舎だし、なんかほら、子供のその自由研究の足しになるような博物館の学習会とかあるじゃん。あんなイベントも連れてってもらえなかったりした。
ああ。
ないね。
工作またね、物を作る、好きなもの、自由工作みたいな。
ああ、それも罪な課題だよね。感想文もしんどかったしね。
あ、
今だったら ね、大人になったから書けるけど、
そらそう
だ、あの頃分かんなくって、
そらそうだよ、
ちゃんと書いてた感想文って。
いやー、もう作文系は、もう作文系で褒められたことない、
ね、ないですね。はい、あの、そんなもんだよね。だってこんな長期間休み与える方もいかんのだよね、学校もね。はい、もう一枚いっちゃおう。もう一個、ラスト。
お、
はい、 なおやんさんからいただきました。
なおやん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、はじめまして。おもれきを毎週楽しく拝聴させていただいております、
うん、
佐賀県のなおやんと申します、
うん、
私は佐賀に住んで10年経つのですが、佐賀県の位置すら分からず引っ越してきました。意外と佐賀県って有名な方がたくさんいるんですよ、
うん、
誰？
佐賀の有名人、
はい、
花は
松井康子、あれ、
あ、松井康子、そうなの、
違った、あの佐賀の歌で、佐賀
松
下ゆき、
松下ゆき、
あ、違った、
花輪じゃないの、
花輪の歌でさ、なんか誰から
自分
の佐賀って、
あ、せやせやせやせや、
松下ゆきじゃなかった、
松ゆきやな、
松ゆきや
すこかな、うん、
はい、歴史上の人物は大隈重信だって、
まあ佐賀藩出身ですね、
うん、はい、あと佐賀県との関係の深い有名企業って知ってます？
うん、
味の素、
お、
江崎グリコ、
お、
久光製薬、
お、
日本タングステン、
タングステン
何ですかこれ、
タングステンはなんか触媒とかに使う金属ですかね、
ほう、森永製菓などなど、佐賀県より有名です。
佐賀県より有名、うん、
今度佐賀県の歴史なんかも話題にしていただけると嬉しいです、
うん、
まあ、国勢調査で勝ち抜いてみてください。
挑戦的やね。
ケリーさん、みなずきさん、これからも長くおもれきを続けてくださいね。まったり感を残したままよろしくお願いしますと、
うん、
佐賀ね、有明海、
あ、まあそうですね、
と、まあ、しばしば出てくる吉野ヶ里遺跡、
ああ、ギリ佐賀ですね、
あれ今新幹線をさ、長崎新幹線をフル規格にするかどうかでこの辺は揉めてるんでしょ、
ああ、
なんかフル規格にしちゃうとさ、佐賀県素通りされちゃうじゃん、
ああ、なるほど、
だから今の部分開業のまんまだと、で、あの佐賀県ほらストロー現象でほとんど素通りされちゃって、でも線路があるから新幹線代自治体でも負担しなくちゃとかで、なんか割りが合わねえんじゃねえかとかっていう反対派が出てるとかね、
福岡近いしね、佐賀
近いですよね、
1時間で行ける
しね、1回行っても思います、こんなに近いんだ、そうそうそう、長崎はちょっと遠いなと思ったけどね、
遠い遠い、高速バスバンバン走ってもね、
あ、ちょっと鉄道的にもあって、なんか何だっけ、西武鉄道、え、違う、
西鉄
が走ってるエリアと国鉄 JR ちょっと場所違わない？
西鉄は佐賀走ってないよ、
走ってないの、
ちょこっとだけ、
ちょこっとだけ、
鳥栖だっけ、なんかちょこっとだけ出っ張ってんのよ、
佐賀、あ、さようでございますか、うん、でもさ、このさ、佐賀、これ江崎グリコとかさ、味の素、これね、佐賀の人が作った会社ってことかな、
なんかね、
でもグリコって大阪でしょ、
あ、もともとね、
何が関係が深い
会社、どういうあれなんですかね、
工場があるってことかな、
ああ、
いやいやいやいやいや、味の素だってケリーさんの住んでる県にもあるよ、
そうやね、
うん、
久光はね、なんかね、あれらしいですよ、対馬藩のこう、
島津久光、
違う違う違う、
あれ島津だ、
宗家、宗家、対馬藩の領地が飛び、対馬が対馬藩の領地じゃん、
うん、
なんか飛び地が佐賀県のなんか鳥栖ら辺にポチョってあるんだって、
ほんと、
でほら朝鮮貿易をしてたでしょ、
はい、
対馬藩って、要するに高麗人参とか、
はあはあはあ、
そういう薬品を扱う、はあ、その商人が結構そこに集まったんだ、だからこれ久光とか、もともと漢方系の お医者さん、あの薬屋さんが、あの辺何軒か本社が、
なるほどね、
あるって聞いた、
お、うん、いや、それは歴史があるんだね、
そうそうそう、
ね、あの佐賀もね、行きたいな、なんか行きたいとこだらけなんですけど、
ね、佐賀ね、いいですよ、うん、美味しい、ね、
いや、あの本当
ちゃんぽん、
佐賀ってちゃ
んぽん、佐賀のちゃんぽん最近有名なんですよ、長崎よりもっていうぐらい、
そうなの、そうそう、リンガーハットより有名な
の、リンガーハットより有名なん
です、
そうそう、
そうなの、私はイカをと思ったんだけど、
あ、呼ぶ子のね、イカとかね、
高いか安く食べたい、
羊羹とかね、荻の、
荻羊羹、
荻ってとこあるじゃん、ちっちゃい木、荻の羊羹、
知らん。
いや本当にめっちゃうまいですよ。高いけど。
こうちょっと再び魅力のある。
いやいいとこですよ佐賀、ね。
ああ九州行きたい。はい、長谷さんもお便りありがとうございました。
はい。
はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマ、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想、
うん、
他にもいろいろお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい。
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。
はい。
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします、
うん、
ステッカーもまだもうちょっと募集しております。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。
はい、
さようなら。
さようなら。